はーい、こんばんは、スキスキンです。今回はね、19時からの、エマさんとね、お礼儀コラボ。間違えたな、タイトル。まあいいや、お礼儀って上品だから。礼儀のね、コラボをやってきます。で、以前にもね、エマさんには、まあ礼儀でいろいろこう、情報交換しながらね、いろんな方とこう交流できてたんで、今回ね、まあ中間報告的な部分で、今エマさんどうなってんのかなっていうのと、結構ね、最近エマさんの方でもいろいろこう活動されてるってところで、まあインタビューとかしながらね、礼儀の良さというか、そこをね、語っていこうかなと思ってます。まあ19時になったんで、まあ今日ざっくり話は1時間ぐらい考えてます。まあ19時から20時ぐらいで、まあこれ後ろにね、なんかよくわかんない漫画書いてもらってますけど、まあ俺最近漫画家さんにね、礼儀の体験を書いてもらってね、お金払って書いてもらってて、まあその中でね、この方ね、ジョーさんっていう方なんだけど、すごいね、いい漫画書いてくれてたんで、それをね、ちょっと載せてます。はい。で、今月、一応、宣伝ですけど、
こんにち
エーマ
は。
さんいらっしゃいませ。
お久しぶり
お
です、
久し
ズ
ぶ
キ
り
ン
で
さ
す。
ん。
ありがとうございます。来てくれて。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。お招きいただき。
はい。まあ、今日コラボという形でね、急遽ね、二日前ぐらいね、コラボしようって感じで、まあ、雑談したいなって感じで招待したらね、ぜひ、エマさんいいですよって言ってくれたんでね、こうやってね、お呼びし
はい。あ
ました。はい。
りがとうございます。
エマさん側には一応ちょっと情報は少し送ったんですけど、まあ、なんとなく段取りみたいなって聞いてます？ざっくり。どんな感じかっていうの。
ざっくり。
ざっくりです。はい。で、今日、エマさん側の方で何かこう、別で来てくれる方とかっているんですかね、今日は。
だ、確実に来てくれる人はいないんですけど、だいぶお声掛けはしたん
あ、
で、
なるほど。
数人来てくださるかもしれないっ
いいです
ていう
ね。いや、そ
感
れ
じ。
はもう本当自分も期待しつつね。まあ、エマさん側の方の、まあ、あれですよね、島根県の方ですよね。あっちの方で、こう、お友達だったり、こう、いろいろ、ヒーリングを含めて活動しているってところで、俺そこ結構聞きたくて、そわそわしてたんですよ。なんで、まあ、そこも聞きつつ、まあ、自分はね、その今漫画家さんに書いてもらってるってのもあって、遠隔ヒーリングを結構やってるんですよ。もうかれこれ10人ぐらい。で、アチューメントなんですよ、大事なのって。まあ、エマさんも体験したことあると思うんですよ。アチューメントって、まあ、霊気の最初のやつですね、あれ。あれも、エマさんも今できるようになって、ティーチャーとしてね、結構活動されてると思うんで、そこの部分実際に女性視点で見たときに、どんな感じなのかっていうのも、ちょっと聞いてみたいですよね。なんか、ふんわり感じたとか、やりがいがあるとか、いや、ちょっと全然効果ないな、みたいな。そういうのも含めて、ちょっと、話しようって感じで。
ヒロさんと3人で会った時以降は、誰にもアチューメントは実はしてなく
あ、そう
て、
なんですか。
してないんでしょ、一人もまだ。
なるほど。
そ
なんかね、どこかで
う。
やれればいいんですけどね。
そうなんですよ。なんかそういうイベントとかがあったらさ、なんか出たりとかしたらいいんだけどなと思うんですけどね。
なかなかね、そのアチューメントって受けて、こう、日数が経った後に、あ、なかなかいいなって。あ、ヒロさんいらっしゃいませ。来てきて嬉しいですね。
ヒロさん、こんにちは。
ね、以前一緒にお好み焼きだっけ？なんかね、一緒に食事したりね、楽しかったんですけど、またね、島に行った時に、なんか案内してもらえると嬉しいですね。美味しいお店とかね。はい。今回は、まあコラボって言ってますけど、まあ実質、なんか内ゲバというか、霊気仲間雑談みたいなもんです。はい。
霊気ボックスの、ヒロさんの霊気ボックスが叶え始めてるっていうのが顕著な。
そう。それがね、嬉しくて、自分もね、霊気ボックスって実は毎日やってるんですよ。漫画家さんがね、5つぐらい書いてもらった中で自分がいいなと思ったやつを3つ書いて、霊気ボックスに入れてるんで、だいたい30枚ぐらいかな？入ってるんですよ。それを毎
あ、そん
日、霊気当ててるんですよ。
なに？
で、漫画家さんに、なんかよくわかんないけど、アイディア浮かんだとか、なんか連載の声かかったっていう、ここね、ありがたいことにそれいただいて、それを漫画にしてもらってるんですよ。なんで、そこの霊気ボックスの
す
ネ
ご
タ
い。
は、こちらの方でもちょっと本出したり、結果が出たら、ちょっとね、皆さんに報告できればなと思ってるんですよ。
ね、すごいです
そう
ね。
そう。自分はね、漫画家さんに特化したイラストレーター、あるいはそう、手でこう、創作をする方に特化した霊気を今研究してるんで、今年はそれ一杯でやってみようかなって、目指せ、漫画家30人って感じで、考えてます。
30人。
30人です。
へえ、
そう。なんで、ちょっと
す
今
ごい。
回、その、エマさんの、霊気ボックス堂の話をちょっと聞きたいです。
霊気ボックスはね、正直毎日送ってはないんです
あ、それは
よ。
正直でよろしいって感じで。
そ だけど、ヒロさんの願い事が2つぐらいもう叶ってるかな。うん。それがちょっとびっくりしてて。
具体的にどんな感じなんです？個人情報とかそういうのは出さないで、ふんわりこんな感じっていうの、なんかお願い書いたのどんな感じか覚えてます？
どうだったっけ、ヒロさ
なんかね、キロ
ん。
さんだったらわかると思うんですよね、その変化というか。ね、もちろんなんかその個人情報でバレたらまずいってのは出さなくてもいいんで。はい。
うん。
ねえ、でもこの霊気ボックスっ
ヒ
て
ロさん
本
どうだっ
当面
たっけ？
白い存在で。
うん、面白いですよね。
仕組みが。で、自分もね、実は今月2日ぐらい前に本出したんですよ。そこには霊気ボックスと引き寄せの法則っていうところの違いとかの本を出してて、まあ、よかったらぜひ読んでほしいんですけど、そこで、その霊気ボックスは、夢を、そのなんていうか、世界線を自分の理想の世界線に導いてくれるための、バスのチケットっていう例えしてるんですよ。チケットです。はい。
なるほ
イメージし
ど。
やすいですよね。あ、個人情報。じゃあやめときま
個
し
人
ょう。
情報。
個人情報はよろしくないですね。なんで、ざっ
そう
く
か。
り言うと、引き寄せの法則っていうのは、自分がなりたかった自分にすごい強く意識して、自分が欲しい世界線にジャンプするロケットみたいな例えしてるんですよ。一方、霊気ボックスって、あれって入れた後忘れてくださいっていうルールというか、まあ、入れた後何も意識しないで、自然体でやってねって気づいたらなんか叶ってるよみたいな感じじゃないですか。それって、引き寄せの法則と真逆なんですよ。引き寄せの法則がすごく強く意識して、成功してる自分を強く強く意識して鏡を見てね、まあ、イメージするみたいな感じなんですけど、霊気ボックスはそういうことしない。で、なんでかって言ったら、自分自身でロケットみたいにビューンって飛んでいく、理想の形に飛んでいくというよりも、霊気ボックスは、誰かにお願いして、箱にお願いして、第三者、別のものが神様とか守護霊さんにお願いして、そこで解決してもらう。で、解決してもらった副産物というか、いいルートっていうのを導いてもらって、気づかないうちに、いい世界線に向かってるって感じなんですよ。だから、他力本願なんですよ。ざっくり言うと。霊気ボックスは他力本願。引き寄せは、自分の意志と自分で歩むってタイプなんで、ちょっとずるいんですよね。でも、そこの霊気ボックスがゆえに、逆に言うと高度な技術がいらないんですよ。そう。だってあれじゃないですか。こうやって霊気ボックスってぶっちゃけると、霊気やってない人でも効果あるんですよ、割と。そうじゃないですか。なんか霊気やってて、アチューメントやってる人は割と運気が上がったり選択肢増えるんですけど、そこまでたどり着くまでに結構ハードルがあるじゃないですか。でも、霊気ボックスって本当に霊気のレの字を知らない方でも、とりあえずお願い書いてって言って、で、とりあえず入れとくねってポイってやって、あとはまあ、我々は巫女みたいなもんですよ、巫女。エマさんじゃないですよ。神社であるエマに、合格しますようにって書くじゃないですか。で、ペタってあるんですね。で、神主さんとか、巫女さんが祈るじゃないですか、たまに。あれですよね。あれでやってること全く同じで。他力本願ではあるんだけど、誰かに、委託というか、お願いして解決してもらうっていう。まあ、俺はサンタさんの靴下って例えてるんですけど、あれですね。サンタさんの
かわ
靴下
いい。
に、スイッチ欲しいとかね。すごい現実的なこと言うとね、子供たちが言うじゃないですか。あれと同じように、サンタさんが見て、しゃあねえな、つってスイッチ買ってきて入れてあげるみたいなね、パパなんだけど。それの仕組みが丸々霊気ボックスだと思ってて、そこ、エマさんどう思います？
確か
ヒ
に
ロ
そ
さ
う
んも
だ
なんか思う
ね。
ことがあれば、お願いの内容はもう個人情報なんでやめときますけど、叶った流れみたいなどんな感じかっていうのは、ヒロさんも書いてくれたら嬉しいですね。エマさんも霊気ボックスだったり、変化みたいなものをちょっと聞きたいですね。どんな感じか。
最初ちょっと半信半疑だったんですよ、霊気ボックスって。だけど、ちょうど半年ぐらい経って、本当に叶ってるから、やっぱりあるんだな、みたいな、ちょっと。
そんなもんです。ふんわりなんですよね。そう。引き寄せの法則は、すごく明確に数値とか目標値みたいなものをすごく意識するんですよ。もう頭痛くなるぐらい。それはそれでいいんですけど、霊気ボックスはもう忘れた頃にやってくるんですよ。なんか、俺もそうなんですよ。新しい仕事を見つけたいとか、自分の生きがいを見つけたいとかっていうのも入れてたんですよね。したら結果的に霊気だったり、霊気は得られてて、それ以外にも自分の今年の目標だったりとか、そういったところも割と叶ってきてるというか、その予兆を感じるんですよね。後になって箱を開けて見てみるんですよ。箱を開けて、答え合わせするんですよ、ざっくり。した時に、あ、この時に願ってたその半年後とか1年後に叶えたいっていう内容が、これと紐づくんだな、みたいな感じで、後で答え合わせできるんですよね。なんでそこで、
それ
あ、
一緒で
そう、霊気ボックス素敵だ
す。一
ね、
緒
と思
だ。
うんですよ。はい。
一緒ですね。
同じっす
ま
よ
さ
ね。
に。
そう、だから忘れた頃
今
にやってく
年
るんですよね。
信じれん。そう、信じれんかった、最初は。
でしょ？そう。俺も、 最初、実は3年前だから、ちょうどね、3年弱だから、4月だったかな？ 1 月ぐらい、1月か。1月ぐらいに、霊気教えてもらってね、鎌倉の霊気2人から。で、そこで霊気ボックスやったんよ。で、やった時に、その自分のいい仕事見つかりますようにってやったのが、今の介護だったり、指圧だったりするわけで、本当になんていうかな。ワンステップ、ツーステップ、離れてたんだけど、でも結果的には叶ってたっていう。おかげさまで。安心したね、職
結
業
構
と
で
か、
も、
仕事を見つかってよかったよか、やり
そ
が
うい で
のある
す
職業なわけね。
ね。
だからその叶い方が面白いのは、なんでこんなルートで叶うのってパターンなんですよ。その、実現しましたっていう、その結果はそうなんだけど、そのたどり着く途中の部分が、やっぱ面白いんですよね。エマさんもそう思いません？なんか、叶うまでの経路みたいな。
私も学童保育、まあ、ちょっと今やめちゃったんですけど、子供に携わる仕事に行くまでに、その霊気をアチューメントした人、私がアチューメントじゃないわ、遠隔霊気をさせてもらった人からのアドバイスで、学童にたどり着いたんですよ。だから、なんか自分が霊気をした人から恩返しじゃないけど、なんか、なんていうの、影響も受けてるのかなとか思って、
いいですよね。
面白いと思いました。
そう、それ、あれ
今
です
日来
よ。
て
まあ、
くれ
恩
るとい
返
い
しするの恩返しじゃないし、まあ、ギブアンドテイクっていうのも、なんか、テイク、その見返りを求め助けてるわけじゃないけど、結果なんか人を、こう、なんだか、いい方向に導いてたら、それが、また良い方向に自分も導かれるみたいな、相互作用みたいなもんじゃないですか。
だから、霊気ってそういうことなのかなと思っ
いや、
て。
自分もそう思いますよ。恩送りってすごくいい言葉があって、恩送り。それって恩返しとはちょっと違ってて、恩をしてくれた方に返すってのは恩返しなんですけど、恩送りって受けた方じゃなくて、その別の方に、その等倍か、もしくはそれよりも1.2倍とか増やして返すってなると、その周りの集団全員がぐるぐるってこう、循環して、結果的に全体がこう上がっていくっていう、まあ、みんなハッピーっていうことになるんですよね。だから恩送りに近いと思ってるんですよね。
面白かった。
ですよね。霊気ボックスはとっても魅力的だし、自分も毎日やってて、まあ、研究しながら、その、よりどうすれば叶いやすいかっていうのも、やっぱ、ま、今回だと、その、ま、漫画の書いてる方？漫画の書いてる方にとって、エマさん、これ質問なんですけど、漫画の書いてる人にとって一番大事なことって何だと思います？ま、人それぞれあると思うんですけど。
漫画を描くイメージ力。
もちろん、イメージ力も大事。
もちろん。体力。
体力も大事。これは漫画家さんの中でアンケートというか、お願いを聞いて、多分全然30個ぐらい聞いてるんですけど、その中で一番トップだったのは何でしょう？いくつかあります。
ヒロさん、何どう思う？
ヒロさんも書いてもいいですよ。これシンキングタイムで。まあ、皆さんもね、考えてほしいです。漫画家さん
シン
が
グタイ
欲
ム。
しいもの。まあ、いろいろあるけど、本当に健康もあるし、まあ、ヒント言っちゃうけど、健康だったりするのもあるし、お金も欲しいのもあるし、当然自分の画力だったり、あとはそう、体力。あと、イメージ力、そのクリエイティブ力、いろいろあると思います。でも、漫画家さんが欲しいの。ヒントは4文字です。
4文字、アイデ ア。
アイディアもいい。
違う。
違う。まあでも、違うって言っても、別に今回の俺のアンケートの中で多かった、上位で多くて、強く願ってたっていうだけの話であって、別に、それも間違いじゃないです。ただ今回の俺の集計の中で多かったら何ですかっていう感じなんで、はい。ヒロさんも考えてみてください。これ漫画家さんだったら絶対欲しいと思うんですよ。
時間はあるし
時
な。
間もまあまああると思います。確かに忙しいとかあると思うんだけど。まあ、ヒントは割と現実的です。はい。
現実的。
現実的です。しかも4文字。
全然わかんない。全然わかんない。
ねえ。
わかんない。
わかんないですよね。
わかんない。
これ
お
ね、
手上
正
げ。
解はね、連載です。連載なんで
連
す。
載？
連載です。つまり、漫画家さんにとって、出版社の連載をもらうことが一番望むことなんですよ。
連
連
載。
載です。だから、漫画あるじゃないですか。漫画の、その、商用紙に載ることが、ジャンプとか、マガジンとかに、自分の漫画が載って、それが継続することなんですね。これが連載です。これって何が得られるかって、お金もそうだし、地位名誉も手に入るし、実績も手に入るんですよ。ネームバリューもかかる。だから実績3兆ぐらいなんですよね。他に、例えばお金欲しいとか健康欲しい。もちろん健康がなきゃ書けないんですけど、健康で書くための、その、声がかかるのも連載から引っ張ってくれるんですよ。連載はお金も引っ張ってくれるし、地位名も手に入るし、やりがいも手に入るし、人間関係も手に入る。全部手に入る。 でも連載はそれゆえに競争も激しい。当然打ち切られる。からこそ、このジョーさんの漫画家さんも連載欲しいって言ってましたもん。これも、連載をするプラス継続することなんですよ。ジャンプとかね、当然打ち切りもあるし、新しいのもポコポコ出てくるから、常に書き続けて、アンケートで上位を取って、で、連載を続けるっていうこと。これがやっぱ至難の業なんですよね。で、それを、まあ、いろんな漫画家さんが狙ってて、それこそね、その一つの連載っていう、その4文字のためにもう、100人とか200人とかがゾロゾロ戦ってるわけで、ちょっとでも気許したら、奪われちゃうわけですよ。それゆえに価値もでかい。当然単行本という本もされるから、印税も入る。っていうところで、皆さん、印税が、あ、連載が欲しいんですよ。で、自分も今、レイキボックスで、連載のしたいっていうのも書いてます。で、実際今、漫画家さんのとある方が、連載の声がかかってるんですよ。レイキボックスのおかげで。まあ、おかげで
す
とい
ご
うい か、
ね。
もともと実力がついてる場合もあるんですけどね。ただそこの、一押しをくれるんですよ。一押しを。A さんにしようかな、B さんにしようかなってなった時に、レイキボックスが、で、B さんのレイキボックスで連載欲しいって言ったら、A と B、B にしよう、みたいな。ここのほんのわずかな判断の材料の部分をレイキのボックスが叶えてくれるんですね。ただもともと実力がなくて、A さん、B さんどっちにしようってならなかったら、B さんは連載取れないんですよ。だけど、A さん、B さんどっちにしようってなった時には、B さんにちょっと誘導してくれるようなのが、レイキボックスなんですよっていうのが、まあ、ざっくり、そんな話です。でも、エマさんもそ
す
れ、
ご
なんとい か
で
わ
す
かりますよ
ね。
ね。この感覚。
わかる。
ですよね。だからまあ、いろいろすみません。ずっと9割ぐらい語っちゃってますけど、まあ、ヒロさんもね、なんか、こう、思うことあったらコメントしてもらえればって感じでね。もちろんあれですよ。この場に出てもらって、久しぶりにね、3人で対話するの面白いかなと思ってるんで、それもね、希望あれば、壇上にお呼びしますんで。
男女に
で
ね。
す、です、です。まあ、自分もね、お茶飲んで。あ、どうしましょう。じゃあ、せっかくなんで、ヒロさんも上がりましょうか。ね。もう、これは、招待します。ね、行きましょう。3人でね、居酒屋で飲んでる感じで、いいの面白いかなって感じで。
お酒欲
ね、
しい。
お酒欲しいっすよね。今、俺、麦茶飲んでるんですけど。
お久しぶりです。
ヒロさん、お久し
お
ぶり
久しぶり
です。
です。こんにち
こんには
。
ちは。広島の時いろいろお世話になりました。いろい
本当
ろ
に、
ね、お土産と
久し
か
ぶり
ね、
で
買ってくれたりして、あれも家でね、食べてね、しじみ汁とかうまかったっすよ。
す。こちらこそ、ありがとうございました。
じゃあ、せっかくなんで、ヒロさんちょっと軽く自己紹介と
ああ、
か
そうで
お
す。
願いしていいですか？自己紹介みたい
ま
な。
た来てくれて。
あ、ヒロさん大丈夫そうですか？ちょっともしよかっ
自己
た
紹
ら、
介ですか？
ヒロさんの自己紹介こんな感じです。あと、霊気に出会った時の話と
ど
かちょ
れ
っ
がいいで
と。
すかね。ちょっと恥ずかしいです。
いやいやいや、まあまあ、確かに。ぜひぜひ聞きたいですね。
頑張ってヒロさん。
受験さん、今度
あ、
で
今
お
度
願
で、
い
わ
し
かりました。じゃあ、今度聞きましょう。まあ、
ます。すいません。
ええ、じゃあ、まあ、すごくざっくり言うと、
ごめんなさい。
ヒロさんはエマさんのお友達で、まあ、いろいろ結構お友達だったんですけど、自分がなんか、レイキいろいろやるようになって、一緒に、食事というか、車に乗っていろいろ案内してもらって、で、そこでヒロさんも、まあ、レイキをちょっと体験してみたってことなんですよね。まあ、そもそもざっくりそんな流れです。で、ヒロさんも、
そうです。
なんか、霊気を体験して、で、霊気ボックスみたいな、そういうお願いを叶える箱みたいなのも、エマさん側の方で書いてやってもらったら、割と叶いました、みたいな。まあ、そういう話ですね、今回は。
そう
そう。
は
ただ、ちょっと、
い。
お願
話してるん
い
です。
は個人情報絡むんで出さないんですけど、ただじゃあ、ヒロさん的には、この霊気ボックス、なんか、変化、内容は伏せてもいいんですけど、どういう感じで叶って、どういう気分です？なんか。
もう本当に、もう心が癒されます。
あ、いいですね。心が癒されるって。
されますね。本当に、なんか励まされるような感じで、やってますね。
それってあれなんですか？ヒロさんもなんか、一日の中で、ちょっと霊気やってみようとか、瞑想してみようって感じで、ちょこっと時間作ったりしてます？
一応、職場の人に、やってあげましょうかって、ちょっと、言ったんですけど、 あんまやっぱり信用されなくて。
まあそりゃそうですね。でも、それいいと思います。その活動的にちょっとじゃあ、レキもできるんでちょっとやりますよ、みたいな、無料でやりますよ、みたいな、それ全然いいと思う。
それ初めて聞いたんだけど。
そうなの？でも、それいいと思います、本当。うん。
ちょっと、ぐらい、ちょっと、ちょっと聞いてみようかなと思って。
それいいと思う。
うん。
本当にその活動は。それでね、なんかお金取ったりとか、なんか変な枕を5万円で売るとかそういうことやるのはよくないけど、本当にふわっと体験してもらって、うん、それなんか悪徳商法みたいなね、あるじゃない、なんか、布団売ったり、壺売ったりね、あれはね、俺は許さないけど、でも本当ね、霊気の面白さを簡単に知ってもらって、あ、こういうのがあるんだっていうのを体験してもらうのとってもいいと思うんで、はい。ぜひヒロさんもね、その変な勧誘とか宗教とかじゃなくて、ちょっとこう、なんか俺、ライフハックって呼んでるんだけど、ちょっとお手軽にこう楽しめる癒しみたいなもんで、娯楽、はい、エンタメっていう感覚でね、広めてほしいかなって感じですね。なんか真剣に宗教とかになっちゃうとちょっと堅苦しいんで。はい。
確かに。ヒロさんもティーチャーだもんね。
あ、できると思いますよ。だって一通り教わってて、シンボル4つできるんだったらもうティーチャーできるんで、はい。そこでもあれですよ、ヒロさんとエマさんで、いきなり、アチューメントお願いしたいですねって人が現れた時に困らないように、お互いに一回ずつ練習した方がいいと思いますよ。一回ずつぐらい。
確かに、確かに。
漫画あるじゃないですか。4コマのあれ見ながら、一通り、あ、でもね、こうでもね、流れを一巡やっとけば、いざやるときにできますけど、久しぶりだとね、忘れるんで、本当に。
忘れちゃうね。確かに、それはいけないな。
そう、流れは覚えててほしい。
本当に、
うん、
忘れてしまう
んで。そう、いや、俺も忘れる。俺もね、何ヶ月かやったら忘れて、後で見返すときに、あ、これ忘れたってなって、漫画のあれ見ながら、あだこだってやって、あ、それだってなって、やるような感じなんで、
うん、
そこはね、やっぱり、うん、ティーチャー的には、おろそかにしてはいけないなと、ね。別に毎日じゃなくていいんで、本当に。
確かにね。
特に、エマさんとヒロさんはその中ですもんね。霊気やって、お互いにね、受けて、渡してみたいな感じで、こう、循環できると、結構エネルギーがね、いい感じで回ってきて、運気も上がってくるんで、そこはとってもいいかなと思ってます。うん、はい。
うん。
じゃあ、
了解。
あとはですね、アチューメント、じゃあ二人に、今回、アチューメントって何ぞやっていうのをちょっと最後に聞きたいと思ってて、まああれですよ、だいたい2時間、2時間ぐらいで、パパパってやったじゃないですか、覚えてます？最初は、何もやらずに、あとはなんかシンボルをずーっと頭の中で描きながら、ずーっと、ね、10分ぐらいのやつを4回ぐらいやったの覚えてます？二人とも。
うん。
あれです。
うん。
あのアチューメントの時に何を感じたかっていうのをちょっと聞きたいんですよね。だいぶ昔になっちゃうと思うんですけど。ちょっとお二人考えてください。ちょっとその昔、その一番最初に自分が、じゃあちょっとアチューメントやりますねって言って、パパパーってやった時に、なんかやったじゃないですか。あれをちょっと思い出しながら、あの時何を感じたかっていうのを思い出してほしいんですよ。で、その間に今自分が、月々が、二人の師匠ね、鎌倉の、うん、霊視コンサルタントの太田さんと小川さんなんですけど、うん、その二人から受けた時の初体験を俺は今思い出しながら語ります。はい。で、俺は、あの時、実は、大体3ヶ月ぐらいやったんですよ。3ヶ月ぐらい。今って、お二人でやったのってすごい濃縮して、必要な分だけペックしてるんで2日で終わってますけど、大体ね、
うん、
6日ぐらいかかります。6日、4日ぐらい。4日間、
うん、
週間ずつ分けてるんで、大体2ヶ月か3ヶ月ぐらいかかるんですよ。人によっては半年ですけど、うん、ワンステップずつの時に、俺が一番感じたのは色なんですよ、色。うん。
うん、
青とか、黄色とか、
うん、
そういったなんだろう、景色、まあもちろん目閉じてれば真っ暗だし、瞑想で言えば、まあ真っ暗で、ただなんか邪念が入ってくる感じなんですけど、俺は二人の先生から交互に受けたんですよ、交互に。面白いことに。で、交互に受けたのに、また女性と男性なんですけど、その時に、海の景色、あと森の景色、そして海の青と森の緑、あとは外の太陽のオレンジみたいな。俺あの感覚がね、やっぱ不思議で、もちろん夢で見たりもするんですよ。でも、あの時、そのアチューメントで受けた時の感覚は、
うん、
なんだろう。妙にチカチカする感じ。これ。なんかね、うん、目閉じた時に、まぶたの上の方、だちょっと真ん中よりも上の方が、なんかね、チカチカって感じで。まあ普段でも立ちくらみするときに起きる感じかな。あの感覚がずっと座ってて安静にしてるにもかかわらず、色が見えて、そのさっきのなんか森の景色も見えて、で、目の上の部分が目閉じてんだけど、チカチカするっていうのがずっと続いたんですよ。で、俺それをね、
うん、
終わった後に先生に言ったんですよ、そのお二人に。いや、なんか目チカチカするんですよねって言ったら、いや、なんかだいぶ通ってますねって言われて。最初の頃って真っ暗だったんですよ。でも、2回目、3回目、4回目って重ねてた時に、どうも、 なんか、目がチカチカする。俺は多分色だと思うんですよ。で、それでまあ最後まで言った時はやっぱ色とか、あとぬくもりっすね。なんかこう、手とかにじゃんわり温かみを感じるようになって、あ、これが中面灯なんだ、霊気なんだって。それまではやっぱ半信半疑だったんですけど、なんか普段その真っ暗の瞑想してる時とは違うなって思った時に、あ、霊気って面白いし、この不思議な感覚が自分でその感じることができるんだっていう一種の安心感を得られたんですよ、安心感。その何も感じずに霊気うまくいきましたよって言われたら、うん、俺鈍感だし気づけてないんだなってちょっと不安だったんですけど、でも実際にその二人が受けた時に、あ、これが霊気なんだって思ったんですよ。これで俺は安心したんです、うん、これでっていうのが、うん、あの俺のアチューメント体験ですね。はい。じゃあ、ちょっと、エマさんと、順番にエマさんからいいですか？
私はね、アチューメント自体は、だいたいちょっと約10年前に最初は受けてるんですよ。それはちょっと、ある石屋さんの店長さんから受けたんですけど、それは女性の方で、で、色とかそういうものは見えなくて、ただなんか最後に、あの、冬の寒い時にさ、手にこう、はーって暖かくなるように、息を吹きかけるときあるじゃないですか。ああいうのを感じたんですよ。手から触ってないのに。で、それがすごい驚きで、それが最初のアチューメントの時の感想。
いいですね。
で、2回目はズキンさんから受けたときは、やっぱり色とかは見えないんですけど、図形が見えた。なんか、ハスの花の映像とか、あと、なんか丸と丸がくっつくような感じとか、そういう映像が見えたんですよ。で、匂いとかそういうのはなかったけどね、それが私のアチューメント体験です。
いいですね。いやでもこれは俺も結構思い当たる節があって、人によってやっぱり感じ方が違う、俺はまあざっくり色だったりぬくもりっていうのは前から言ってるんですけど、それが歌だったり、気楽だったり、それこそ匂い、まあ、直接なんか、焼き焦げた匂いとかじゃなくても、ふわっとなんか感じるものとか、音楽に聞こえるとか、まあ、そういうなんか、五感に訴えると思うんですよ。だそこは多分人それぞれ違うと思うんで、エマさんは図形だったり、さっき言ったその、息ふーってするような、ふわっとした感覚があった。
そう、すごかった、あれはすごかった。
多分ね、それって当然男女の違いもあるんですよね。その、先生のその熟練度もあるし、男女のやつやっぱ色だったり特性違うんで、それぞれ受けるごとにやっぱり人ごとに変わってくるのはやっぱ面白いなと思いますね。
ねえ、本当同じアチューメントでもこんなに違うんだなっていうのがね。
本当それはいいと思います。なんか自分は二人の先生が男女で受けてたから、へえと思ったんですけど、一人だとそれがなんか全部だと思っちゃうじゃないですか。でも一回受けた後にまた別の人から受けると、あ、違うじゃんってなるのは面白いと思います。
面白かったです、本当に。
じゃあ、ヒロさんちょっといいですか？アチューメントどんな感じだったか。
自分は、あの、宇宙とか、あの、気を感じました。
すげえ。
はい。
すげえ。
宇宙と気を感じましたね。
はい、どんな感じ？景色で見えたんですか？それとも、何か。
景色ですね。あの、景色です。
景色、あ、宇宙の景色が見える。それもいいですよね。
あ、ああ結構、もう、すごい、綺麗でした。
壮大ですよね。
清流さんが言ってたけど、ヒロさんは、何だったっけ、
はい、
何第三の目。
第三の目も開いとるし、あと何だかって言われたよね。
あ、
何だったかいね。
そうですよね。なんか清流さんとも結構やりとりしてるって、エマさんから聞いたんですけど、なんて言われてたんですか？
なんて言われてたっけ、意識が高いみたいな感じの言葉だった。
はいはいはい。
それでやっぱり宇宙的なものが見えたり感じたり、
宇宙なんだよ。宇宙なんだよ。
いいですよね。
はい、うん。宇宙見えちゃった。
はい。ズキンさんの、
そうですね。ズキンさんの宇宙。あの、ヒロさんにアチューメントやったときに、ね、だってこっちはね、あんまわかんないんですよ。その、受けてる人は、こちらとしては、あの、電気が通ってるかどうかって感じなんですよ。電気が。あの、手足とかやるときに、その、自分が、こう、渡してやるであろう、その、霊気の宇宙エネルギーが、その、受けてる方のところを循環して、自分のところにこう、戻ってくるかなーっていう感じを、ふわっと感じるぐらいで、
その人の中の思考までは分かんないんですよね。
うん。
ただ、通ってるかどうかはふんわり分かるんですよ。通ってるかどうか。なんか1回目は、絶縁体みたいな感じで、なんかひんやり全然通ってないな。だけど何回かやっていくうちに、なんか、あ、ちょっと足は通ってきたかな、なんかこの頭の部分は通ってきたかなっていう感じで、こう、フィードバックを受ける感じなんですよね。で、最後あたりになって4回目になってくると、あ、これはなんか、レスポンスが来てるから、これは届いてるな、みたいな。そういう感じですね。送り手としては。アチューメントする側は、通ったかどうか、循環してるかどうかみたいな、まあ、エネルギーの感覚だけ分かるって感じですね。
うん。
そっか。じゃあ、ヒロさんとエマさんはね、いろいろこう、宇宙だったり、さっき言ったように図形だったり、まあ、人それぞれね、本当この感覚っていうのが違うっていうのが、やっぱ俺はいいなと思ってて。で、やっぱ俺がその漫画家さんにこう、声掛けしてるって言ってるのは、この不思議な現象って、言葉にはするんだけど、でも頭の中に浮かんでるものを、じゃあ宇宙が見えるって言ったところで、その宇宙、その、本人が受けてる宇宙の感じと、宇宙が見えるっていうのを視聴者とか読者が見てるところで合ってるかって言われたらずれるんですよね。そうじゃないですか。
うん。
ぴったり合わせるんだったらやっぱ絵の方が分かりやすいと思いません？絵でこう書いて、宇宙こんな感じが見えましたって言った方が、あ、こんなんねっていうんで、だ文字とか言葉とかよりも絵の方が解像度が高い。要は伝えるその、見た景色とか色とかそうじゃないですか。ふんわり見えた色を画家さんが、霊気受けた画家さんが、こうこうこうってやったら、ああ、こんな感じかって分かるじゃないですか。だそういうところが俺はいいなと思って、俺は漫画家さんに、こう、霊気の遠隔ヒーリングを体験してもらってるんですよ。で、俺がアチューメントを押したいのは、当然、まあ、ヒロさんも、エマさんも遠隔ヒーリングとか、アチューメントで受けたことあるじゃないですか。
うん。
アチューメントの方がね、やっぱね、効果絶大なんですよ。変化がでかいから。そう思いません、
は
い、
うん。うん。
そう。
全然違う。
あの、遠隔ヒーリングって何かっていうと、これゲームとかで言ったら回復魔法を受けてるだけなんですよ。はい、回復魔法。ピコピーンって回復しましたって出るだけで、これ別に受けてる側の人は、確かに回復っぽい感じはするんだけど、でも一回きりなんですよ。まあ、要は使い捨てみたいなもんなんですよ。でも、アチューメントで何かっていうと、その、まあ、RPG とかで言ったら、魔法使い、あの、天使の人が魔法を使えるようになるって感じなんですよ。まあ、エレイキっていうその一つのジャンルを、まあ、MP みたいな、そのジャンル、まあ、エネルギー量を獲得して、で、自分で回復したり、誰かに回復をさせたり、魔法をぶっ放したり、あとは場合によっては別の人に魔法を使えるように指導したりっていうことができるんで、結構、範囲が幅広いんですよね。やれることが。って考えたときに、その遠隔ヒーリングは、もちろん、お手軽なんですよ。遠隔だからどこでもできるし、ただ、俺はアチューメントっていう、その、自分自身で回路を開いて、で、自分で魔法を制御して、で、自分で、その、誰かに、その、魔法を伝えるっていう、このプロセスをするためには、やっぱアチューメントの方が自分はぜひ体験してほしいと思うんですよね。あ、
そうだね。
いらっしゃいませ、ユナさん。ダイヤモンドユナさん。あれなんか、前になんか見た覚えが。え、エマさん、
ユリアさんだ。ユリちゃん、こんにちは。
ユナさん、いらっしゃいませ。
ユリちゃん。こんにちは。ゆりちゃんはね、私からのアチューメント何回も受けて
くれ
て
る。あ、ゆりちゃん、ゆりやさんですね。いらっしゃいませ。嬉しいですね。ゆりちゃん。エマさんのお友達でわざわざ来てくれた感じで。
そうですね。ありがとう、ゆりちゃん。
ありがとうございます。で今日、まあ一応20時まであと30分くらいちょっと、まあ雑談というか、この霊気の良さを知ってもらうための、まあ入門的な部分を含めて体験談を今語ってもらってて、遠隔ヒーリングは割とお手軽にできますよ。アチューメントっていうのは対面で結構時間かかるんだけど、でも効果は絶大ですよっていうところで、まあ今ヒロさんとね、エマさんに、アチューメントの違いみたいなものを語ってもらったんですね。うん、なんでせっかくなんで、ユリアさんもその、霊気とか体験したものとか質問とかあれば何でもしてください。はい。
そこは。遠慮なくユリちゃん。
そう、遠慮なく。え、どういうもんとか、受けたらこんな感じがあるとか、なんかすいません、なんか自分が今 MC みたいな感じで喋ってますけど。
ゆりちゃん今日誕生日だよ。
え、誕生日？
誕生日なんよ。
え、どなたがですか？
ゆりちゃん。
あら、すごい、ゆりやさんおめでとうございます。なんかせっかくなんであれですかね、ポイントみたいなの送りましょうか。
誕生日って。
ねえ、すごい。
ハッピーバースデー、ゆりやハッピーバースデー、ユリア。ハッピーバースデー、ディア、ユリちゃん。ハッピーバースデー、ユリちゃん。
はーい。わあ、お祝いですね。もう来てくれてありがとうございます。いいタイミングでね、誕生日ですね。あ、もう自分は年取りたくないんでね、誕生日は嫌いです。うん。まあ、でも、祝ってもらうのは嬉しいですよね。うん。 で、まあ、ユリアさんもね、よかったらね、質問というか、もう本当手軽でいいんで、今これ3人が霊気、しかも全員ね、霊気を直接体験でしてるし、結構アチューメントもしてるんで、結構まあ割と仲がいいというか、お互いに情報共有、非共有してる仲なんで、本当に霊気どんなもんとか、素朴な疑問とかしてもらえればって感じですね。はい。
うん、で、
そうそう。で、さっきのちょっと話に戻るんですけど、俺は、その遠隔ヒーリングっていうのは、お手軽で、LINE とかでも簡単に体験できていいんだけど、でも、俺的には、アチューメントっていう、その一種の回路を開く。その人が魔法みたいな、霊気を使えるようにするっていうのが、夢で、それをやっぱ子供たちに、今の、その、何、子供たちに、霊気で、こう、霊気バリアとか、霊気ビームみたいな感じで、子供たちがね、スマホで遊んでんじゃなくて、霊気を使って、遊んでくれるような世の中になってほしいなっていうのが夢なんですよね。
うん。
ただ、アチューメントはちょっとハードルが高いから、それをもうちょっとハードルを下げたいなっていう話があって、今現状、いろんなその霊気にも宗派があるんですよ。うん、カルナ霊気だったり、実践霊気だったり。大体ね、アチューメントの相場は20万から40万円です。
いや、聞いた、ゆりちゃん。
値段がね、えぐいんですよ。なんか一個の手術とかね、整形手術じゃないですけど、リフトアップしたりとか、いろいろこう、手術一本分ぐらいの値段なんですよね。高いんですよ。
聞いた。高。
高い。
大体、霊気って何歳ぐらいからアチューメントできる？子供
は、ね。一応、うちのところでは、年齢制限は基本ないんですよ。うん、だ子供でも一応 OK ではあるけれども、うん、ただ、ある程度物心がついた18歳以上っていうのが目安とは言われてますね。18以上みたいな。
ああ。うん。それから、遠隔霊気するときに、その、霊気受ける人がお酒を飲んどる場合はいいんですか？
ダメですね。あれは、なんか。
ダメだよね。
これもうちのルールというか、その、鎌倉の自分の師匠2人から話をすると、はい、タバコとか、お酒とか、はい、暴飲暴食してない状態、うん、かつ、リラックスしてる状態、つまりシラフな状態で、うん、受けてくださいっていうのは前提ですね。うん、
ああ、そうなんですね。この前さ、夜、
うん、
もう心がボロボロでお願いしますって言われた方がおられ、あ、ボロボロじゃないわ、違うわ、
ベロベロ？
最近仲良くなったユーザーさんが、お酒飲んでるんですけどって言われて、いや、多分ダメだなと思って断ったんですよ。
そうですね。ただ、遠隔ヒーリングなら OK です。アチューメントはダメ。アチューメントでその自分が、まあまあ、霊気を循環させて自分で使えるようにするってことに関しては、お酒とかタバコは基本ダメ。リラックスして万全な状態。ただ、遠隔ヒーリングであれば、飲んでても大丈夫かなって感じですね。
大丈夫かな？
かなって。
そうか。
グレーですね。
してあげる。してあげればよかったね。
そこちょっと確かに、エマさん的にもヒロさん的にも、その飛び込みとかで、ちょっとなんかお酒だったり、ちょっとね、ベロンベロンだったりっていう状況でも、なんか癒しやってくれよって言われた時に、どうすりゃええのってのはあると思うんですけど、
うん、そうそうそう。
ただ、個人的にはグレーではあるけど、でも興味持ってくれてる人に対しては、俺だったらやりますね。酔っててベロンベロンでも、
ですよね、
伝えて、本来は、うん、シラフで冷静な状況だったら効果とっても高いんだけど、酔ってる状態だとちょっと伝えづらいけど、でも、せっかくこちらに興味持ってくれてんだったら、じゃあやってみましょうって感じで。あんま実感ないですよ。なんでかって言って酔ってる時の、その、なんていうか、感覚ふわふわした感覚で、霊気のその繊細な、繊細な感じが汲み取れないんで、実感ほぼわからないんですよ。
そうだよね。
うん。
ちょっともったいないことしちゃった
な。そう、それもったいないかなって感じ。だとあれですよ、なんか、ごてごてのニンニクマシマシラーメンを食った後に、すごく、すまし汁の、しじみ汁あるじゃないですか。あれ飲んだって分かるわけないじゃないですか。
うんね、
お腹空いてて、ペコペコで、舌も肥えてる状態で、しじみ汁の微妙な感覚飲んだらうまいと思うじゃないですか。コテコテのニンニクのやつ食った後にやったら分かんないんですよ。そう、そんな感じ。ただ、その、霊気に興味持ってくれて、受けたいって言ってくれるその善意というか、好奇心は、とてもとても評価したいっていう感じですね。
今度ね、また次回、受けたいですって言っとられたんでね。
あ、嬉しいですね。本当。
うん、
本当にね、視聴者の方も、霊気のね、方が3人も集まってるんで、なんか素朴な疑問とか質問とか、うん、あ、EK ライダーさんいらっしゃいませ。はい。
ライちゃん、こんばんは。
嬉しいです。あと20分くらいで、雑談しながら、霊気の良さを広めていきたいと思ってて、コラボなんで、はい。何でも質問してください。こういうのって結構、なんか霊気ってよくわからんけど、 なんか興味あるけど、聞くに聞けないからスルーしてるって人結構いると思う、潜在的に。でも、そういうところで窓口というか、簡単なその、まあ、先生というかな、体験者が、こう、問題解決、こういうことあるよって言ったら、じゃあ受けてみようっていう、その、ハードルがね、下がることが俺は目的なんで、はい。今何やって
るか。池田井さんにも、はい、送ってるんですよね、何回か。
あ、マジですか。いいですね。今だと、ユリアさん、来てくれたユリアさんとか、池田井さんも、そのエマさん経由でこう、遠隔ヒーリング受けたりしてくれてるってのは本当嬉しいし、まあ、一応ね、エマさんの師匠的なポジションなんですけど、うん、まあ、自分も3年ぐらい、そう、遠隔ヒーリングやってきて、で、あ、面白いな。まあなんかお金も確かに1回は今かかるけど、1回身につけたら、あとは年会費かかんないんで、うん、まあ、自分で練習しながら、そのヒーリングして楽しんでるって感じ。あ、でも聞いてるかどうか分かりません。いや、そりゃ、そりゃそうなんです。で、ここからはちょっと個人的な意見になるんですけど、思うに、感受性が高い女性ほど霊気向いてるのかなって思ってるんですよ、これ。まあ、もちろん男性が悪いとこじゃないですよ。ただ、微妙な、その、俺の感覚なんですけど、霊気って、今までにない感覚なんですよ。今までにない。うん。これが、その、なんかピクピク鳴ってますけど、
ヒーローさん。
あ、ヒーローさんだね。これ、その、今までね、感覚なんですよ。だから、例えば、今まで水の中に入ってなかった人が水の中に飛び込んでみましたってなった時に、まあ、溺れたりするじゃないですか。溺れたり、こう、ふわふわした感じ。その、今まで感じてない感覚を言語化したり、こういう感じなんだっていう感じで、自分でその、メモリ登録して、次その同じ感覚を受けた時に、あ、これ霊気だって、こう、わかるような感じが得意なのは女性だと思ってて、男性ももちろん、技術的にすごいんだけど、その、微妙なその、心の中のニュアンス、今まで体験してなかった感覚を、自分で理解して、受け取った時の感覚を思い出せるっていう、これは、やっぱ女性が強いかなと思ってます。感覚的に。俺の今までやってきた中で。男性も今、いるんですけどね。という点で、うん、その、霊気は女性の方が向いてるかなと思うんですけど、ただ、男性でもないかって言われたら、俺はいけると思ってます。どうでしょうかね、ここ。うん。
実際男性でもこの前すごい聞いた人が一人現れて。
聞きたいですね。その、
うん、その人もスタイフのユーザーさんなんですけど、ね、もう1年半ぐらい仲良くさせてもらってて、お互いの声も知ってるし、うん、住んでる場所も知ってて、でなんか興味は持ってたけどなんか踏み込めんかったって言ってられて、うん、じゃあ受けてみますかって言ったら、あ、じゃあお願いしますって送らせてもらったら、もう肯定反応が結構きつく出ちゃって、
きつく
なんかすごい耳鳴りがするとか頭痛がするとか、だけどそれも今収まりつつあって、ずっと取れんかったなんかストレスボールっていう、なんか喉に来るストレスの塊みたいなものが和らいできたって言って、
へ、
うん、なんか適面だ、相性が良かったのかな。
それもありますね。本当これ男女というか人同士の相性ももちろんあるし、当然コンディションもあるんですよ、うん、その受け入れる側の方が、お酒ベロベロだったら分かりづらいけど、うん、こうリラックスして瞑想して、うん、もう落ち着いてます、
うん。
空腹じゃないです、満腹ですみたいな。あの環境だと全然その入りが違うんで、ただ耳鳴りしたとか、うん、そういったなんか肯定反応、うん、そのなんか頭痛とかめまいとかっていうのはすごくいい反応です。もちろんそれは不幸ではあるんだけど、そのさっき言ったように霊気っていうその新しい環境が来た時に、頭痛いってなったら、うん、あ、これ霊気なんだなって逆算できるんですよね。膝痛いとか、うん、だかそういうところでその肯定反応、うん、霊気を受けた時に極端に反応するっていうのは、うん、俺は才能だと思ってますね、うん、才能。
だけどなんか送る才能もあるんじゃないからこの人と思って。
ありますよ。うん。
うん。
一応。
違う、瞑想と。
そう、補足なんですけど、送り手も実は得意シンボルがあると思ってて、すごくざっくり言うと、三つ四つシンボルがあって、一、うん、個目は割と現実的なパワーのシンボルなんですよ。で二個目がこれは癒しっていう中間的なシンボルなんですよ。で、三つ目は遠隔ヒーリングっていう高周波なシンボルなんですよ。で、最後が全部ひっくるめてる万能シンボルっていうのがあって、1、2、3のこの三つの周波数って別々に用途が違うんですよ。一個目が割と低めの周波数。二個目は真ん中の周波数。で、最後の三つ目は高い周波数なんですよ。だから低音、中音、高音みたいな感じで役割が違うんですね。で、人それぞれ、俺は低音が得意なんですよ。低音、低い音。男だから低音じゃなくて、霊気的には低周波の音が得意だし、それを伝えると受ける人も、なんか低い方が伝わるって言うんですよ。で、多分エマさんはまた別だと思うんですよね。ヒロさんはどう思います？エマさん、ヒロさん、この感覚。うん、
すごいですね。
何かこう。
私は2番目のシンボルが好きなんだよね。
いいですね。2個目のあれっすよね。あの、クイクイってやって、口みたいなやつ。
あれあれ。
うん、あれっすね。
さんの怪
人、うん、怪人みたいな。
あれが可愛いゲーム、はいはい、送り出す。
ヒロさんどうです？ 3 つのうちどれが得意とか好きとかあります？
自分は、まあ、大光明とか、
うん。4つ目のやつですね。
4つ目だね。
うん、名前は、まあ、出さなくても、1個目、2個目みたいな感じで。はい、
あ、まあ、1個目、2個目ぐらいですね。
あ、いいですね。それも、自分も多分ね、ヒロさんもね、低周波だったかもしれない。感覚的には。なんかね、思うんですよ。これ、男性ほど低周波が強くて、女性ほど高周波が強いんじゃないかなって仮説です。あ、もちろん統計上の話ですけどね。うん。
うん。
なんで、その霊気って、なんだろう、個人差ももちろんあるし、送る時の相性もあるんです。でもさ、これ、ほんとなんか魔法っぽくないですか、うん、感覚的に。エマさん、ヒロさん。なんかこの、アチューメントは魔法を MP とか使って、自分の中で魔法回路を開いて、自分で魔法で使えますよと。だから、1個目はファイヤーですの。ファイヤーの魔法です。2個目がサンダーの魔法です。じゃあ3つ目はウォーターの魔法です、みたいな。で、4つ目はまた太陽の魔法です、みたいな。いろんなその魔法があって、それぞれに長所短所があるんですよ。周波数が違うと。で、その魔法使えば、その、自分で霊気イコール魔法が使えるんだったら、得意な魔法が出て決まるんですよ。しかもこれ、生まれつきで。俺はじゃあ低周波得意ですよ。ヒロさんは、じゃあ高周波ですよ、うん。エマさんは低周波、中くらいの周波数ですよ、みたいな。そういうのが決まってて、自分の得意魔法がありますよ、って言ったらさ、うん、なんかもう魔法のゲームみたいですよね。うん。
面白い。
そう、面白い、面白いで。
だけど、得意分野があるよっていうこと自体が面白い。
そう。俺もそれは、最初は、なんか、そんな感じなかったんですよ。なんか、ゲームっぽいなと思うことなかったんですけど、でもいろいろやっていくうちに、その人それぞれ得意分野、
ね、
あと受け取るのも得意不得意があるんですよ。低周波だったらすごい敏感なんだけど、うん、高周波になったら全然気づかないみたいな。うん。あるじゃないですか。
そうです。ユリアちゃんも受け取りやすいん
よ。あ、そうですよね。そう。だからその受け取りやすさを自分で知っておくだけで、これ変わってくるんですよ。じゃあ自分はちょっと、霊気だったら第一シンボル受け取りやすい、低周波受け取りやすいですよって言ったら、あ、じゃあ低周波送るねってのもできるんで、そういう意味でその、うん、なんか知識も結構大事だと思って、知識で情報共有するだけでも、霊気の送り、受け取りっていうのがすごく柔軟で、あの効率よくできるのかなって思ってるんですよね。うん。
ライちゃんなんかさ、ライちゃんの隣にいたさ、妹さんに効果が出ちゃって
る、ね。聞きたいそれ。
だいぶ前だったけど。ただ、継続してずっとその効果が続くわけじゃないんでね、うん、あれなんですけど。あの、ライちゃんに送ったんだけど、ライちゃんの隣にいた妹ちゃんに効果が出たんだよね。
どんな感じなんですかね。なんかコメントくれたらめっちゃ嬉しいんですけど。でも、まあ、霊気って送った先でも範囲があると思うんですよね。なんかその人にボーンってその集中して当たるわけじゃなくて、ふんわり届いて、なんかオーラみたいな感じなんですよね。ふんわり。なんか。うん、で、そのオーラは、言ってしまえば周りにも多少干渉する可能性はあるんで、その集中してボンって送れることもあれば、ふんわりそこの全体を膜を覆うように送る場合もあるんで、まあ、その時に感化されちゃう場合もありますからね。え、てか、なんなら妹さん呼んでほしいですけどね。変な話ですけど。では、その、なんか、直接会ってなくても、周りのところで感知して反応するってことは、相当霊感が強いというか、霊気感が強いんですよ。だ才能あるんじゃないかなと思って、うん。
才能があるんだ。
うん。で、その、霊気の才能って、受け取る側も送る側もやっぱそれぞれ特性があるんですよね、やっぱり。だから、送るのが得意な人っていうのもいるし、受けて、ジャッジして、その、どれぐらいの強さでどんだけ送られてるかっていうのを判別するのが得意な鑑定士みたいな人もいるわけですよ。送り手は、まあ、うん、普通に放水するような感じで、救急車で水をドバーって送る人もいれば、少量の水鉄砲でこう送る人もいるんですよね。うん、だからそういったところの特性を自分で知るっていうのは、とっても面白いし、俺は将来性があるし、うん、なんならね、子供たちにこれ受けると思うんですよ。どう思います？こういうなんか、レキっていうさ、
どうや
って
も
じ
ゃなくて、ね、
魔法っぽいっつって、自分の得意な魔法は取れないみたいになったらね、それはなんか食いつきやすいですよね。うん。
やってそう。
そうそう。
何十年か後には。
子供たちに俺やってほしいんですよ。子供たちにこそ霊気の面白さを知ってほしい。確かに18歳以上じゃなきゃいけないって、ちょっと、ふわりとした制約はあるけど、でも、15歳ぐらい、12歳ぐらいのね、高校生ぐらいになったら、ちょっと霊気やってほしいなっていうのが本音ですね。
うん、いいね、それ。
ですよね。 まあそんなところかな。今ね、残り10分ぐらいになって、今ちょっと全体通してね、その、霊気コラボというか、まあ、近況報告的な部分で、まあ、二人に来てもらってね、こうやって話しましたね。お二人もね、来てくれてね、嬉しいですし、まあ、本当ね、あの、霊気の面白さを知ってもらえたり、質疑応答とかもね、やってきますんでね。はい、残り10分。どうしようかな。なんか、聞けること聞いたんで、まあ、あとは、お二人からなんか、
霊気
あれば。
送る？
やります？
送っちゃる？
やってみます？
うん。
じゃあ
やってみましょうよ。
せっかくなんで最後締めで、まあ、語ること語ったんで、じゃあ3人が、まあ、お互いに送るのはもうずっとやってきてるし、いつでもできるんで、せっかくだから、まあ、ゆなさん、もしいて、はい、イケライナさんもいるんだったら、3人でちょっと送ってみましょうか。
うん、そうだね。
やってみます久しぶりに。
やってみましょう。
ただ、これ条件があって、はい、受け取る側が許可しないといけないんですよ。だから、まあ、お二人もし残ってて、あの、ちょっと霊気受けたいです、いいですよって言ったら送りますんで、はい。一人馬力よりも三人馬力の方が、あ、いいですね。ちょっとクックもらったんじゃ、イケライダーさん行きましょうか。まあ、ユリアさんもね、あの、これ、一度に二人同時に送ると結構難しいんで、集中してやりましょうか。じゃまず、イケライダーさんに、ね、うん、3分ぐらい送るんで、ちょっと、はい、広沢山さん、準備を。
三人から、三人から同時にライちゃん受けるよ。大丈夫かな。
結構、バリューがあるんで。
なかなかないよ、こんな機会。
ライちゃん大丈夫ですか？
ね、強すぎてね、気絶しないように。ただね、自分はちょっとすみません、イケライダーさんに多分初対面かもしれないんで、あの、とりあえずこのアイコン見ながらイケライダーさんって名前でちょっとやっていきますんで。
ライちゃん長崎です。
あ、長崎？あ、
うん。
あ、じゃあちょっと島っていうかあっちですね、本州っていうかあの九州の方ですもんね。
そう、九州。
で、ちょっと山口行って、ピュイって越えた後の福岡県抜けてプイって感じですよね。
そう、ちょっとヒゲがあるの。
あ、オッケーオッケー。あの辺ですね。長崎。
で、猫が好きなの。
何が好きなんですかね。
猫ちゃんが好きなの。
あ、猫が好き。
猫とし。
で、ちょっと、あの、イケライダーさん、ちょっとお願いしたいのは、エマさんにつながります、ヒロさんにつながります、ヒロちゃんさんにつながります、好き好きにつながりますって、ちょっとね、ここで言ってください。はい。で、自分とかエマさんとヒロさんは、まあ、いつもの通り、ターゲットの方の名前をね、
はい。
イケライダーさんにつながりますっていうのをやっていきましょう。
はいはい。
じゃあ行きますよ。はい。
エマはイケライダーさんにつながります。
はい。イケライダーさんにつながります。
はい。
じゃあ行きますね。もうここからもあのひたすらねシンボルを送っていくんで。
はい。じゃあ4番目のシンボルから。
もうそこはもう各自ちょっと送ってみましょうか。まあでも1個でじゃあ第4シンボル送ってみましょうか。一発目。はい。
はい。
第4いきますよ。
はい。ライちゃんはそのままリラックスしててください。
うん、そうです、そうです。リラックスして、3人から受け取るイメージで。すごいな、なんか今第4シンボル送ってますけど、右手がすごい熱いし、あとなんかね、マスクしてる感じがするんですよ。なんか、鼻 口、顎、下みたいなところにすごい覆われてて息苦しいみたいな感じが。不思議だなぁ。
うん。
じゃあ次、ちょっと第3シンボル送ってみましょうか。今、第4送ったんで、はい、次、ちょっと第3をこれに切り替えてやってみましょう。
はい。
やかましい、ヒロさん。じゃあ、第3送ります。はい、1分間送ります。島根県は雨が降っております。
あ、そうなんですか。今こっち新宿歌舞伎町はちょい雨ぐらいですね。そこまで雨降ってないですね。
うん。
じゃあ次第2シンボルいきましょうか。
はい、
じゃあヒロさん、山さん、第2シンボルお願いします。
第2シンボルいきます。
はいはい、
1分間送ります。
はい、じゃあ最後第一シンボルいきましょうか。1分ぐらい。
はい、第一シンボルを送ります。
ラストです。今
1分間送ります。
はい、お疲れ様でした。
はい。
いやー、結構送りましたね。じゃ、ちょっと、 EKX ライダーさんからちょっと感想というか、もし何かね、思い当たるとかあれば。で、もし他の方、それこそね、まあ、ユリアさんとか他ね、ちょっと霊気受けてみたいって方があればね、今日はね、3倍の3人分送信って協力ができるんでね、ぜひね、
エーテルコードカットしてない。
あ、ごめんなさい、切るの忘れてました。
あ、
じゃあちょっとね、エーテルコードカットで、ね、今繋がってる回線切ります。
はい。
はい、はい、聞きました。どんな感じでした ?EX ライダーさん。なんか、もう、率直に、いや、なんか変化あったとかね。はい。そこ3人版ですね。3人で4321って送ったんで、なかなかね、ゲールは違うんで。ただ、このなんで4321送ってるかっていうと、さっき話した通り、やっぱり特性で、ここはなんかすごい感じたっていう部分があると思うんですよ。多分、第1の時とか、第3の時って時は、その時は、受け取り側としては、そこの周波数のやつが得意ってことなんですよ。そのシンボルと相性がいいってことなんですよね。
うん。
まあ、全体的によう分からんかったって言うと何とも言えないんですけど、ここの時はすっごい感じたって言った場合には、得意不得意がなんとなく分かるっていう。あれなんですよね。自分が低周波が得意ってのを気づいたのも、やっぱなんだかんだで遠隔ヒーリングとかアチューメントをね、100人以上やってきて、その感覚で向こうの人が、いや、なんかこれ強かったなって感じたのは、だいたい低い。第一が大事だったんですよ。第一か第二シンボルが分かりやすい、伝わるってなったんで、うん、あ、俺は低い方得意なんだ。で、第三はね、全然通じないです。それは、俺が苦手なのか、受け取り手の側が第三周波数のやつが苦手が感じにくいのか分かんないです。
うん。
よく分かんなかった。残念。じゃあ、まあ、また、遠隔ヒーリングね。あと言うと、これ結構時差があって、送った直後には気づかなくても、その、なんか、かがり火というかね、その残りがみたいなやつが、後になって影響を与えるかもしれないんで、まあ、その時がもし何かあったら、レターとかでね、連絡まあ、感想いただければって感じですね。はい。
今日は お水をいっぱい飲んでください、ね。
あ、そう。お水結構、水分補給とか、リラックスしてる状態で、って、後になった時にこう手がね、プルプルするとか、ちょっとわかんないですけど、結構ね、時間で言うとね、遠隔ヒーリング、8時間ぐらい持ちます、大体。1日持ったらいいから、1日持たないですね。その送られてきたところに、ふわっとしたなんか感、オーラみたいなのが、もやみたいなのが、だいたい8時間は残るんですけど、そっから先は無酸しちゃうんで、1日持てばいい方みたいな、うん、感じです。なんで、まあ、ちょっと今日から、まあ、寝て起きて8時間ぐらいまでは、ちょっとなんか変化があるかもしれないなーって感じで、運気もちょっと上がるかもしれないんでね。はい。じゃあまたね、来てください。ちょうどね、20時になったんで、もし、飛び込みでもね、霊気受けてみたいって方がいたら、普通に3倍ね、送れるんで。で、今後、
ね、今、
霊気、
お得だよ。
あ、そう、なんか突然でも全然 OK なんで。お二人大丈夫ですか？今ちょうど20時になって、なんもなければ、これで最後にまとめの感想を聞いて終わりにしようかなと思うんですけど、なんかあります？
はい。いや、面白いね、やっぱり。
面白いですよね、霊気って。
楽しい、
うん、そうです。
なんか霊気を通じていろんな人と出会えるし、うんうん、なんか
そうそう、
初めて本当に霊気に触れたことがない人もたくさん、最近私が夜明けてるんで、うん、なんかもう今心がボロボロなんでお願いしますとか、うん、そういう方はこの前2人続けてこられたりとか、
いいですね、もう頑張ってほしい、マジで。それはなんなら呼んで、う
ん、なんかあ本当だね。なんかその誰も来なくても30分ぐらいその毎晩のようにやってることで、うん、なんか気になってたけど飛び込んでみましたとか、うんうんうん、もうそういう風に駆け込み寺じゃないけど、うん、そういう感じになってもいいかなとかちょっと最近思い始めました、ね。いや本当に
いいと思う。駆け込み寺ってなんならタイトルに入れてもいいかもしれない。なんかメンタル疲れて疲れてる、まあ女性向けでも男性向けでもどっちでもいいんだけど、本当になんかちょっとメンタル辛くてちょっと、うん、嘘でもいいから、癒してほしい、応援してほしいって人が、もう本当に来てくれたら、もう本当に山さん、バリバリやっちゃってほしい、そこは。
最近、そういう人が増えてきたんですよ。腰が痛いからお願いします、とか。
いや、いいと思う、それ。うん。
いや、なんか、いや、私でいいんですかみたいな、うん。全然いいですよ。
そう、やっちゃってください、いつでも。
そう。だから、レッターでもくださればね、都合つくふうにしますんでっていう形に今なってきてるんですよ。
いいですね。俺も欲しいな。なんかレターで腰痛いで治してください。治すとか治療ってとちょっと違うんだけど、あれ医療になっちゃうけど。
ね、うん、そう。
あくまでも腰の痛みをちょっと軽減したり、気持ちで、ね、軽くなったっていう、そっちの方だったら全然霊気 OK なんで。
そう。 でやってみたら、あ、軽くなったって言って、
うん、そうそうそうそう、
すごいね、霊気って言われたんですよ。
だって現にあれですよ、まだ漫画、今日、今月、あの、漫画家さんに腰直してみたっていう漫画出しますけど、俺が書いたわけじゃなくて、だいたい腰が治ったとか、仕事の内容が来たとか、うん、アイデアが浮かんだとか、結構、ね、ポジティブなこと来てますよ。それはまだ遠隔ヒーリングもそうだし、霊気ボックスもそうだし。そういう点で結構こう、うん、漫画家さんのね、腰、腰痛とか、首痛めてる方にも結構聞いてて、うん、すごくいい報告いっぱい来てます。うん、なんで、
あーすごい。
エマさんはエマさんで、やっぱりその悩める、ね、駆け込み寺を、でも頑張ってほしい。もうぜひ、それでも多くの方が、霊気面白いとか、霊気で良かったから、ちょっと近くのね、霊気の人にちょっとそ相談してみるわ、とかっていう、そういうね、輪が広まるといいですね、ほんと。
そうそうそうそう、そういう感じでね、これからもやってみようかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、なんでね、はい、一応こちらでね、 EK ライダーさんもね来てくれてありがとう。様子見てください、あの変化あるかもしれないんで。
こちらこそありがとうございました。
はい、ヒロさんもありがとうございましたね。ユリアさんもね来てくれてありがとうございました。
また
はい、ではね、これでまた終わりにしますんで、はい、
お疲れ様でした。
はい、また来てください。はい、ありがとうございます。
失礼いたします。
ありがとう、バイバイ。